東京ネットラジオ。キンブラのショープラザーズ。はいどうもハッピーエルビーボッキューピー
キューピーゆきでございます。
はいどうもキンブラのキングまさきです。よいしょ、始まりましたキンブラのショーブラザーズ第34回目。
よいしょ、
差しの回でございます。差しです。わからないです。差しってなんかあれじゃないですか、なんかお酒飲むじゃん。
差し
差原、懐かしい話です。
懐かしいぐらい。
まだサッチって変更する
の？バリバリ出てます
よ。ほら、あんまりアイドルわからないから。
もうタレントさんというか、なっちゃいましたね。
もうとっくの通り AKB 卒業してる。
AKB はここ一応まだもうとっくのですよ。
そうです。もうわからない、僕はアイド
ル
がわからない。
HKT とかね、
両
立してやってました
けど、ね、はい。俺NGT ってやったり。
NGT?
あれ NGT じゃない？なかった？
ない。
どっかのどっかのアイドルグループ、なんか俺本当になんか永田と思った。永田48。
だけれども。
全然全然。ずーっ。本当の永田裕二。なかったっけ？わかんねえよ、なんかいろんな海外にもあったでしょ。
ジャカルタとかじゃない。
JKT。
JKT。
あああったね。
サンフェ
と
か。そう。あ、NGT あったよ。新潟。
ああ。
なんかちょっとニュースとかストーカー問題かなんかで。
うん、
そのあったよね、
うん、よし、この話はなしだ、うん、この話はなしでしょ。いや、34回目でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくピ
ー。今回も楽しく話していこうと思うわけでございますけどね、
はい、
まあ、どうですか最近は。
ピーちゃん
確か MC をしてみよう、たまには MC をしてみようかなと思って、
はい、
どう最近体調の方は戻ってきました？何やかんやったじゃない
です
か。
あ、まあ、でもそうっすね、うん、体調はまあまあよくはなってきてるけど、メンタルがあんまり
まあメンタルはね、なかなかすぐには治らないからね。
あ、
ちょっとずつ慣らしていくしかないよね。
でもこの前もやっぱあれだよね、あの事務所のネタ見てせで作家さんに、
うん、
キューピーあれだよね、あの僕はあのこれ初めて聞いたあれなんですけど、以前太ってて、
うん、
でちょっとあの病気でちょっと痩せなきゃいけなくなっちゃって、
うん、そうだね、
ですけど、その痩せたからちょっと元気なくなりましたよねみたいな。
あ、まあ確かにちょっとあの痩せたからさ、うん、あの顔に影が出てきたよね。
あ、そうなの？
ちょっとやっぱなんか照明によってなんかやつれてる感じに見える時はたまにある。
マジで？
そうそう、照明当たり具合で。
マジか。
あ、今ちょっと前に比べて少しお肉戻ってきた、あのあれ健康的なね、前本当にちょっと痩せすぎたから、
うん、
今ちょっと健康的な肉がついてきたじゃないですか。
そうそう、
前に比べて
筋トレとか一応してるから、
うん、そうだから本当に体重が一番落ちた時はね、ちょっと病的な感じはしたよ。確かに。
あ、なんかじいさんみたいな、
そうこけてるみたいな、
いろいろと
痩せてるというかはね、
なんかそう
今だからちょっと健康的に戻ってきてる感じがする。
あ、本当はよかった。
そう、それは本当にいいやつ。だからなんか病気のやつが無理やり明るくしてるみたいな感じ。
そう死ぬのかなみたいな、
なんか思い出作りでまずはやってますみたいな。ちょっとあの笑えないよっていうやつになっちゃったからね。まあまあでもね、今なんとなくちょっとずつ体調も動いてきてると、
いやまあいますけどね。なんとかね、
俺はまだちょっと本調子じゃないかな。
まだ
腰が痛い。
ずっと腰痛いってしょ。
腰痛いね
エスガレさんじゃないか。著名君のエスガレさんじゃないですか。やめてくださいよ。
それもなんかもう分かりづらいしな。
著名君のエスガレさん
で。エスガレさんってちょっと分かりづらいしな。
うん、ずっとこの前もほら、あの、うん、サンフラーのね。
ああ、はい。
兄さんのキャンプで。
そう。今回、痛み止めを持って、ね、参戦したからさ、うん、あの、僕は今日無敵ですよってちょっとはしゃいでったんだけどさ、あの、負担と疲労あの略してあの風呂来ちゃってるんで、本当に痛いですね。やっぱ来ましたね。もうダメですね。もう32段関係ないけども、
無事32になりましたからね。
はい、32に向かいました僕。
ありがとうございます。
恥ずかしながらね。
帰ってまいりましたみたいな。
りました、よろしくお願いいたします、うん、というわけでこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。最後まで聞いてね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
34回だっつーのに未だにオープニングトークが上手くならないな。
ね。
まあ、二人とも頑張っていこうぜ。
うん。
コーヒーをズズズじゃねえよ。なんでその CM の間に飲まないのよ。
じゃ、熱いんだよ。
知らないよ。
いや、熱いんだよ。
熱いの用意するなよ。スーって入るから音。ズズズって飲んでる音が。
最近ほら、あの、うち、あれ置いたんですよ。あの、
ウォーターサーバーをね。
そう。はい、ジャパネット。ティーカダさんで。
もういいよ。
ティーカダさんで
買った。ジャパネットで答え出てるんだからさ。ね、買いましてね。
そうで、なんかさ、あの電気、あケトルか、
うん、
あ電気じゃねえ、ケトルをなんか、うん、もらったんだけど、
で
それに
持ち運びできるやつ、
そうコーヒー入れて今持ち歩いてるんですけど、
うん、
あったけ、
シャレオツ気取ってんじゃねえ気持ち悪い、
シャレオツって言い方ダサいですそういうとこだよシャレオツ気取ってんじゃねえリズそりゃダメだわそりゃダメだわ
愉快愉快
その胸の成田美希夫かっこいいんだけど
分かりづらいよ今俺が成田美希夫の
T シャツ、そこはかっこいいんだけどそれ以外がかっこ悪いから
ね俺が今成田美希夫の T シャツを着てるっていう情報を気に出すね、
すいません、
ね、
すいません
この間
放送中に失礼しました。
この間あれですね、金谷秀之さんが同じの着てる、びっくりした
満強もハードコア率高いもんな。
なあ、あなた俺結構走るんだけどな、
うん、
俺芸人やってる前からハードコア着てたからね。
そうだね、
まあまあまあね、
結構多いですよね。
結構芸人ね、まあ、あの黄金古文師匠の T シャツ出たりとかね、
あ、
うん、そこら辺界隈でも人気出たから、
ね、そうだね。まあさてさてさて、
なんですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、
さてさてさて、
まあさてさてさてという話ですよ。
うん。
あんたもグビグビするんじゃないよ。今話をするっていう時に。
今日暑いのよ。
暑かったですね。
今日収録日27度でってるよ。
あ、そうなの。
27度ぐらいあるんだって。多分体感とかだったら30いってるよ。
で僕長袖着だ、なんかみんな半袖着てるなと思って。
いやそう、俺も今日
僕ちょっとさ、ちょっと腕がちょっとまたちょっと傷が残っちゃってて、
まあ、そうですね、病気のね、
その、はい、あのまさきにあのこんじゃきされた、
ああ、のね、あのヒョウ柄になってるもんね、
薄いからねえのかっつって、あいって僕腕出したらそれジューッとされて、
うん、
それの跡がいっぱいついてるから、ね、ちょっと困っちゃってるんですよ。
あと灰皿な、
ん、
吸い殻ねえのかっていうか、それはまあただのゴミ拾いって言うからおい吸い殻持ってこいみたいなもうすごい、
あごめん、ね、
灰皿持ってこい、あ俺はね、灰皿持ってくる代わりにキューピーのね腕で消しちゃうっていう癖があるんですけどね、そういう話やめろよ、
否定しろよ否定しろよ、おボケがボケ潰すんじゃねえよ
愉快愉快、
そのキャラ何なんですかそのキャラ何なんですか、その愉快愉快、
今日は話したい内容がある
んだ、なんだ、何ですか、何、
もうね、ほら今日は、何ですか、5月の収録日で言うと、これ配信日いつですか、5月の、
まあ、5月の頭の方です、
頭の方ですか、
はい、
ねえ、もうスパイダーマンノーウェイフォームの話をしてもいいでしょ、そろそろ、
あれもう配信はもう出てんだよ、
特に通るよ、
あ、特に出てんだ、
そうなんだよ、
そっか、じゃあもうあのネタバレとか関係ない
んでしょ、関係ない、そうなんだよ、ネタバレが問題があってなかなか人様では言えなかった話が、スパイダーマンね、
え、ピーター・パーカーって何、雲に噛まれてどうなっちゃうのとか、通用子はしょない、
いやそれはもう何回もしてるだろ、
そう
か、何年
ベンおじさんの話、
何年、お前何十年その話を、そう
ベンおじさんはとかダメなんですよ
もうなんか
ベンおじさんはそうベンおじさんがどうなっちゃうのとか、
いいよもう何回その話こすり倒してんだよ、ね、一発屋芸人のなんかね、ちょっとフリートークみたいな、いつもその話引っ張ってんだみたいな人いるだろう、うん、そんな感じになっちゃうのからやめときなさい、うん、
はい、
ねえ、スパイダーマンの話ですよ、ノーウェイホーム、
ノーウェイホームね、
ねえ、すごいですよ今回だって、限界体制、
限界体制、
でも、もう関係者しかスタジオに入れないみたいなね、
あ、なるほどね、
撮影現場に、はい、な、それでもリークされるっていうんだから、リークって何、情報が流出するっていう、
情報流出ね、
俺はもうそれを避けるために2ヶ月近く YouTube すら俺は警戒したんだから、
あ、確
かに、で、YouTube 最近出るんだよ、
はいはいはい、
そういうあの映画館のさとか、なんなら試写会の時の スタッフ関係者しか行けない試写会の映像が流出するっていう、それが YouTube で配信されるっつうんだ。
確かに初日見に行ったじゃないですか。
まあ僕は
別々ですけど。
そうですね、
別々に初日見に行って、
僕は朝一の8時半の回を見に行きましたよ。
で YouTube なんかちらっと見たら、
うん、
そのあのシーンちょっとサムネになってて、
うん、
そう、
それはもうあの
ふざけんなよって、
あのスパイダーマン3人が、
そうそうそう、
それ、
それはもう言ってもいいもんな。
言ってもいいんで、あ、もうあの YouTube でほら公式のソニーのもうチャンネルで配信されてるから。
そうか、
そうなんですよ。
びっくりしたねあれ
ね、歴代スパイダーマンが、
いやなんかまあ噂だったけど、
そうね、
もしかしたら出るんじゃないかみたいな聞いてましたけど、
噂はね金がね、ずっと、
いやまさか本当に、
いやびっくりしたよね、この衝撃度たるや。あれですよ、春一番さんとアントニオ小猪木さんとアントニオ猪木さんが揃うかのようなもんですよ。
共演してるよ
ちょ
バラエティで共演してるし、
そこに有田哲平さんも加わるみたいな。
それクリームさんのオールナイトやってるよ
まあ要はスパイダーマンね、うん、歴代の映画の3人が揃うっていう、
そうそうそう、
ね、アンドリュー、あ、トビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールド、今やってるトム・ホランド3人が
すごかったな。
すごかった。俺だって映画館で見てたら、まあ、まず真っ先にねアンドリュー・ガーフィールドが出てくるじゃないですか、こちら、うん、映画館で悲鳴が上がったんだから、キャーって。
ちょっとこれラジオだから伝わるじゃないですけど、うん、あ、まあまあまあ、ことで言えばいいか。
うん、
こういう場合見てるじゃないですか。
うん、
こう、ゆったりこう、こう、後ろ向きにこう、ぐーっと、
うん、
後ろに体重かけて。
うん、
あの、飛び、あ、ガーフィールドか、
うん。
ガーフィールドが出てきた瞬間、前にグーって。
飛び跳ねたよね。
え、
うわーって。
そのせいでちょっと一回ちょっと首痛めた、
ムチムチ
ムチグギって
グギってなる。
そう
なるよあれは。
そう
びっくりしたもん本当に。
びっくりした俺本当に。でみんなそうだからちょっと席揺れたもんね。
揺れた。
全席が多分ってみんななったから
ね。
ざわざわざわ。まあ一番最初にちょっとリアクション薄かったけど全体の、
うん、
あの知ってる人からすれば一番最初の冒頭のシーン
なんですか。ああそれは
あいつでしょ。
であのあれかデアデビルですか。
そう
俺本当あれでひどいよな日本のファンは。
そう
そんあのねデアデビルっていう、これはまあアメコミファンしかなかなか食いつかないですけど、
はい、
まあ、デアデビルっていうね、あのスパイダーマンとかなり縁の深いアメコミヒーローがいるわけなんですよ、
うん、
同じくニューヨークを拠点とした、あのどちらかといえばあの犯罪者、あのこうなんですかね、まあ世界を規模とした敵じゃなくて街のなんか犯罪者を取り締まるヒーローっていう、
うん、そう、
まあ、ニューヨークのなんか治安部隊みたいなのがあるわけですよ。
盲目のね、そう、弁護士、
そう、あの昼は弁護士、夜はヒーロー活動っていうね、
うん、
あの幼い頃に目になんか放射能を帯びたせいで、
うん、
その代わり他の目は失明するんだけど他の感覚が、うん、あの異常に発達するっていう、その、
はいはい、
座頭市ですよいわゆる。
あ、なるほど。
簡単に説明すれば、
あ、そうそうそう
そう、そのデアデビルがね、
そう、
あの
原作だと仲いいんだよね。
めちゃくちゃ仲いい。
そう、
それこそあのやっぱピーター・パーカーってかスパイダーマン結構あれですよ、警察と敵対するわけですよ、
うんうん、ま
あ、スパイダーマンがやっぱこうあれじゃないですか、やっぱ呼ばれるわけですよ、出頭してくれと、
うん、
その時にやっぱり味方するのがマット・マードックなんです。
おお、マット・デアデビル、
デアデビル
仲の人、ね、
あ、そうだ、マット・マードックっていうデアデビルが基本的にはスパイダーマンの仲間なんです。
あ、そうかそうか。
そうで、やっぱデアデビルはあの耳がいいから、
うん、
もうピーター・パーカーってすぐ分かっちゃう。あ、こいつ同じ心臓のリズムだっていうことで。
ああ、なるほどね。
分かっちゃう。
そうかそうかそうか。
そうだから今回あの、まあまあ、日本のファンは特に詳しくないから、
うん、
あの登場あの弁護士は一体何者なんだって。
ああ、そうか。
あの後ろからレンガが飛んできてそれをあの見ないでキャッチするっていう、
うん、
日本のファンはところでこいつは一体誰なんだ。
あ、なんかすげえなんか
そう
なんか強い
弁護士。みんななんかその後の伏線なのかなってみんな勘違いしたみたいで。
あ、そう
なんだ。なんかエンドロールでこれ回収する話なのかなってみたいな感じでみんな勘違いしてるけど、違うんですよ。もうあの時点で、あそこでデアデビルが出てくるのが、もう、ファンはもう10年、20年以上待った夢のシーンなんだよ。
わかんないんだ。
そう。
そうなんだ。
マーブルって一回、倒産寸前になっちゃったんで、
うん、
自社のキャラクターをいろんな映画会社に売っちゃったんですよ。そのせいで、スパイダーマンとデアデビルは別の会社に売られちゃったんですよ。
あ、そうか、2000年代やってたもんね。
そう。
デアデビルね。
そう、デアデビルね。ベン・アフレック主演で。その時スパイダーマンと会社は別れちゃって、
あんだけ
蜜月の関係のスーパーヒーローが映画会社が違うっていうだけで共演できなかった、うん、これがついに、
そうだね、
もう俺とかからすると夢の共演なのよ
あれは。でも僕もその すごい詳しいわけじゃないけど、うん、そういう関係性はしてたから、あーとうとう来たか、
とうとう帰ってきたよと。
そう、
もう
スパイディが
遠くに別れた息子同士がやっと帰ってきたみたいなもんですよ、本当に久しぶりだねと。そう、嬉しいわけじゃないですか。それはもう
今回のスパイダーマンいいとこ、やっぱそのスパイダーマンってほら結構いろんなヒーローと仲いいじゃない、
うん、
それがやっぱそのやっぱこのやっぱ少年が持ってるそのやっぱその懐に入るその、
まあ、そうだね、
幼さみたいなさ、可愛さみたいなが出てるから、そこで繋がるじゃない。
本当に今回ね、ノーウェイホームはもう本当面白い。改めて見ると、デアデビル登場シーンがあのまさかの冒頭10分だけだったっていう。
ああ、
冒頭の10分ですぐで終わるっていう、びっくりしたね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
聞いてるよっていうことでね、
はい、聞いてるよって何、
聞いてるよっていうことでね、
CM についてね。
まあでも今回やっぱこうデアデビルと共演できたってことが今後結構重要な伏線なわけなんです。
あ、そっか。
こういろんな今後夢の共演を期待するだけで終わってた話が、うん、どんどん今後実現するんじゃないかっていうことで、スパイダーマンもあるけど、
うん、
次ですよ、5月4日公開といえば、
あ、違うか、
まあ、5月4日、
まあ、今回のねノーエフォーム出てきたあいつか。
そうなんですよ、
そう、あの魔法使いが
ドクターストレンジマルチオブマッドネスですよ。
ああ。
マルチバースオブマッドネス、5月4日祝日水曜日ですよ。僕はバイト休みですよ。楽しみでしょうがないね。
解説者みたい
な。楽しみだね。
あ、すごいな。え、あれは監督サムライミでしょ。
そう、サムライミ。
最初のスパイダーマン。
サムライミが帰ってきたよと、アメコミ映画に。そう、これまたね、深い話ですけど、うん、最初のあのスパイダーマンのあのね、まあ、全世界を一斉不備したあのスパイダーマン一作目の映画ですよ、
うん、
あの時の監督ですよ、
ね、
つまりマーベル会社を救った立役者ですよ、はい、サムライミっていうのは。 それがマルチオブバースで帰ってくるっていう、
すごいね。
でまたこのドクターストレンジがやっぱそのスパイダーマンの直後の話なんだよね。スパイダーマンでまあこう、まあ、マルチバースっていう多次元宇宙、
うん、
多次元宇宙の扉が開いたことによってスパイダーマンが3人揃うっていう話なんだけど、
う
ん、
そうだね、
今回その直後なんだよね。ドクターストレンジが拾えてしまったそのマルチバースが開いてしまったがゆえに、うん、まあ、開きっぱなしになり、うん、で、その他の宇宙同士が干渉し合って、
うん、
まあ、世界崩壊の危機につながると。
あ、
これを救うとか元に戻さなきゃいけないのがドクターストレンジですよ。
じゃ あのスパイダーマンは序章に過ぎないというか、
誰が序章なんだよね。あのすごかったスパイダーマンがまだ序章なんだよ。
すごいな。
今回もなんかね、わからないですよ。でもビッグサプライズの連続だと。それこそトム・クルーズが出演するって噂が出てんだ。
何しに行くの？
それをトム・クルーズがアイアンマンやるっていうの。
はぁ？
で、これは、20年近く前に一回、アイアンマンっていうね、あったじゃないですか。
うん、ロバート・ダウニー・ジュニアがね、うん、もう、詳しくはアベンジャーズエンドゲーム見てくださいよ。
そうそう、あの感動のアイアンマンですよ。
そう。
はるか昔にトム・クルーズの実写で噂があった。
へ
ぇ、それが頓挫したんですよ、いわゆる。
亡くなったんだ。
亡くなった。
あら。
そう。その時の、
うん、
まあ、トム・クルーズ版のアイアンマンが、まあ、いわゆるマルチバースですよ、これも。
うんうん。あ、
そう。ロバート・ダウニーじゃないアイアンマンが出てくるみたいな。それこそなんか、X-Menが出てくる噂が。で、予告編の段階で、X-Menのプロフェッサー X のパトリック・スチャートの声が聞こえるんだよね。似てる声が。で、車椅子のような動きをする、まあ、スキンヘッドの人がいる。
うんうん、
これはもう、ねえ、間違いなく。
すごい。あ、もう、てか、尺間に合う、それ。
いや、足りないよ。1時間。
それが間に合うのか。
いや、もう2時間、3時間足りないよ、本当に。
その映画は。
どう、
いい3部作に分けなきゃいけないぐらいだろ。
本当だよ。それこそ、あれですよ、サムライミーじゃないですか。
うん。
それこそ、ね、トビー・マグワイアですよね。
あ、ね、あ、ごめん、僕、資料の腹を。
あ、そうだね。あ、出てきます。ブルース・キャンベルはもう出てきます。
出んの？
ブルース・キャンベルはもう撮影済みでございます。
ブルース・キャンベル何役、で、普通に出んの？
わかんないよ。これがだからまあ、ブルース・キャンベルっていうね、サムライミが学生時代からの付き合いのある俳優さんがいるんだけどね、うん、まあ、城の腹渡シリーズっていうのがあって、
ホラー映画ですね。
そう、それの主演の人なんだけど、まあ、もう、スパイダーマン1、2、3にも出てるんだよね。
あ、出てんだ。
出てるよ、ブルース・キャンベル。それこそ、侍海の、まあ、ちょっと、小規模のヒーロー映画のダークマン。
はい、
あれですよ、あの俳優さん、48時間の、
リアム・ニーソン、
リアム・ニーソン、リアム・ニーソンのダークマンじゃないですか、
うん、そうだ
で、ダークマンが最後彼女に別れを告げて街中に消えていくんだけど、でそのリアム・ニーソンが振り返るんだけど、振り返る時の顔がダークマンってあれなんですよ、人工の皮膚をまとって最後自分の正体を偽ってその人間社会に潜んで、うん、どっかに消えてしまうって話なんだけど、うん、リアム・ニーソンが振り返ったら顔がブルース・キャンベルに変わってるっていう
ギャグじゃねえ、ギャグじゃねえ
最後ブルース・キャンベルとしてみたいな、
あのブルース・キャンベルって俳優さんはちなみにあれですよね、トイ・ストーリーのウッディの元ネタだったんですよね、
そうだね、うん、顔そっくりだから、
ね、顔そっくりだから見てください、ブルース・キャンベル、でも
ブルース・キャンベルと行きます、もう撮影はもう済んでますから、
すげえ、
もうサムライミ的な同窓会ですよ本当に、
すごいね、
だからね、トビー・マゴヤも出てくるんじゃないか
って、あ、もしかしたら、
そう、実際なんかスパイダーマンノーウェイホームの時ちょっとあれだよね、次に続きそうなオチなんだよね、
ちょっとね、
ちょっと怪我してなんかスッと消えるみたいな、うん、あれなんか意外と去り際あっさりしてんなっていう、うん、なんかちょっと次にもしかして続くんじゃないかっていう去り方してるから、
うん、
これは楽しみだよ、
こう来たりとか、まあ、ぜひ劇場でって、
いや本当もう俺次のラジオでまたでも喋れないんだよ、すぐには
ね、あ、そう
だ、すぐには絶対喋れないんだよ、
そうだから、だ
ってスパイダーマンだってね、パンフレット何も書いてなかったからね、
書いてなかった、
その3人揃ってる情報をね、うん、まあ、そりゃそうだよね、うん、パンフレット先に映画見る前にパンフレット見てみたら、あ、載ってるなんてことも、
いや時々ありますよ某仮面ライダーの映画とか載っててふざけんなよ
ね、サプライズのはずがね、
そう
それこ そ, そあれでパンフレットでも面白かったのがさ、相棒の最初の劇場版あるじゃん、
あ
れはネタバレ防止のためにパンフレットの上に封筒、封がした、
はい、
シールで封をした封筒の中にパンフレットが入った、
そ
うだから俺なんかちょっと面白いからそれ2部買ったもんね、開ける用と保管用で、
はい、
いい、多分まだあるよ、相棒のパンフレット、あれ面白かった、
なるほどね、
いやそのまあスパイダー、まあ、アメコミの話ですけどね、うん、まあでもこれまたね、
あれ
とどまることを知らないんですよ、うん、まあ、ドクターストレンジの次マイティそうだよ、
あ、予告、
まあ、そう、ついこの間のか、ね、配信されまして、それがまさかの7月4日公開、
忙しい、
ね、2ヶ月空いてですよ、
すごいね、
それこそお前地方行ったらまだやってるぜドクターストレンジ、同時にやる可能性がある、
そうあるよ、
場所によっては
か、それこそ何ならってスパイダーマンって1月じゃないですか、
お、そうだ、一応スパイダーマン1月なんだよね、
そう、
もう去年ぐらいの感覚だったけど、
うん、
1月、まあまあ本当は12月だったんだけどさ、
あ、まあまあまあまあ
日本だけ1月になる、
まあそれじゃ、まああ
れは本当に俺はソニーを訴えようかと思った
ね、まあでもまあでもすごいね、立て続けに、
いやー7月8日予告編見て驚いたよ、
すごい、
またこの予告編が楽しみだね、うん、もう予告編からぎっちりガーディオンズギャラクシーが出てくるっていうね、出し惜しみしないと、
すごいよね、
ね、
いやもうなんかもう一作ヒーロー単品でしか出てこないってもうなくなったね、
ね、
全部絡んでくんね、
ほんとだよ、もうこれがで今ドラマもあるしさ、
そうだって前前作ソー&ハルクだったじゃん、
うん、
あれも面白かったし、
面白かったね、
正直そこはソーの、ごめんなさい、ソーのあの1と2を一応見てはいるんだけど、
うん、
あんま覚えてないね、
ちょっと地味だもんね、
そうで、ちょっとあの神話系、
北欧神話とか特にね、
そうちょっと苦手だったんだけど、ちょっとさ、あのその説明が長かったりとかさ、
うん、
上空説明がな、押しなきゃいけないじゃん、
まだ長い、
そう現実世界じゃないから、
うん、
だから3で結構ポップになったというか見やすくなった、
うん、実際でもソーがやっぱり本領発揮するのはアベンジャーズとかああいうお祭り系だもんね、
うん、ああ、
敵、
そうそう、
たくさんの敵にさ、こうあの俺様ヒーローがハハハって言いながらハンマー振り回していくっていうさ、
そうね、
もうあもう得てしたら頭のおかしいおじさんがね、そうそう、暴れてるような、そうそう、いやあれがやっぱそうらしいからね、
そう、でもソー無双かっこよかったね、
かっこいいね、
あのアベンジャー、インフィニティウォーか、
インフィニティウォーですか、
新新しい武器手に入れてさ、
ストームブレイカー
あれ超かっこよかったもん
ね。かっこよかったね。やっぱあれがそうだよね。
サノスはどこだっつって、わ
あさっきまでみんな苦戦したのに、そう一人で戦局が覆すっていうような。なんか三国志の話、ね、逸話のような。カンフーの逸話のようなね。そんな暴れっぷりを見せてくれるマイティーソーですよ。それの新作。今回ちょっとやっぱ、あれだね、お別れみたいなムードも出てるしね。
あ、そうか。
やっぱりそうだね。
ああ、
そうだね。ってなんかいい。
そうだけに、
この会社だけ一番やりたくなかったのに、うん、やっぱりやっぱあれじゃないですか、アイアンマンとキャプテンアメリカも卒業したんで、
あ、そうか、
ビッグ3は卒業の流れなのかもしれないよね、
そうか。あれハルクは？
ハルクもあの次シーハルクっていう、
あ、はい、
あのドラマがあるんで、それもしかしたら引退説も出てるんだよね。いや初期面はもう引退ですよ。ホークアイもやっぱあの自分の弟子に、
あ、そっか、ドラマ版、
そう
ドラマのやつか、
そうあれもやっぱりこうバトンをつなぐ話だったからね。あ、もうやっぱりアベンジャーズはもう解散ですよ。
解散か。
もう楽しいバンドは解散ですよ。
あ、そうか。じゃあもう新メンバーというか、
うん、
アベンジャーズ自体残ってない。
アベンジャーズ自体もなくなる。だからだから別のアベンジャーズになる。
あ、そっか、
別のヒーローチーム。
あ、なるほどね。
それこそほらあのファンタスティック4とか X メンが今後、
あーそっか、
人気なヒーロー、ね、チームがねそっちあるから、
いやできれば X メンというかウルヴァリンはマスクオンで、
まあ確かに
オンで
前のね全身黒のレザーも見たくねえと、
そう
全身黒のレザージャケットのヒーローは見たくねえんだよと。
あ、あれあのアポカリプスのラストのシーン良かったんだけどな。
あ、確かにね、
みんなね原作ソーマージュのね
ね
スーツがね、
あね、うまくいかない。まあでもアメコミね、今後また100年続くってあったら恐ろしいね。
怖いですね。
最後まで見れねえんだよバカ野郎。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
エンディングということで、
エンディングのお時間がやってまいりました。
今回はマーベルの話いっぱいしました。
あと1時間話してる。
気が足りない時間。
本当におじさんのよた話が。
2時間プラス好きな人も呼んで、
うん、
お酒飲みたいぐらいね。
いや本当だね。お酒飲みながら話してみたいね。
話したいですね。
まあ、というわけで、
告知の方お願いします。
ですね、我々所属しておりますプロデューサーハウスアウンの事務所ライブ東京笑いものが、今回は5月は23日に開催いたします。会場が18時半ですか？
15分。
開演が18時半、30分。はい、どうぞよろしくお願いします。まあ一応ね、
新宿場所、
新宿場所だと思います
ね。は
い、まあね、問題もなければ、このコロナが何もなければ、はい、お客さんを入れての公演となりますので、ぜひ。
一応2月からね、もう再開しましたので。
はい、チケット1000円になっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あのね、企画とかもね、まだやってますんで、はい、ゲストさんも、はい、呼んだりしてますんで、ぜひ最後までね、見てください。よろしくお願いします。
全部新宿川越崎する。
そうです、
新宿川越崎。
ヤダンさんですね。よろしくお願いいたします。あと我々が所属しております、浅草漫才協会、我々が所属しております漫才協会の公演が浅草は東洋館で毎月1日から19日まで公演を行っております。お昼の12時半から夕方の5時まで、公演を行っておりますんで、ぜひぜひ、お時間のある日を見つけて、ご来館の方よろしくお願いいたします。
ちょっとちょけてます。ちょけてますね、あなた。
まさか自分の所属してる協会の名前を間違えると思わなかったっていうね。
東京笑いももう一回言うのか。漫才協会
よろしくお願いいたします。
浅草東洋館です。
あの雷さんもね、入院
はぁ、これ勝手に気がすんなよ。入院するのは僕だけで十分なんだよ。
雷さんも
入会しましたからね。はいはいはい、
いっそ盛り上がっていけますんで、ぜひね。
だいぶポンコツだね、本当に。
ポンコツに決まってんだろ、俺バカ野郎。俺今しませんでね、バカ野郎。
いや
まあまあまあ、でも若手もない気を引き締め直して、はい、出番を奪われないように頑張ってますんで、
は
い、
あの詳しくはあの浅草東洋館で調べてもらえれば、あの、
はい、
あの出番順、まあ、交番表が載ってますので、そちらで詳しく見ていただければと思います。お願いします。
本日も30分お付き合いいただいてありがとうございました。また次回、バイバイ。
センキューピー。